高山俊吉気分青信号。
こんにちは。公開シンポジウム裁判員の体験と心のケア、こういう催しが行われている時期のはずです、今日のこのお話、録音がちょっとこの予定日の直前に収録しています関係で、どうなっているかなと思いながらお話をしています。公開シンポジウム裁判員の体験と心のケア、主催団体は裁判員経験者ネットワークなる団体です。どういう団体か私はよく知りませんが、この組織の代表者弁護士さんのようですので、法律家が全体的なまとめ役の中にいるという団体のようですが、さて裁判員の体験と心のケアというと何を議論するのかと思いますと、このようなことですね、昨年の年末頃から裁判員経験者のアンケートを取ってきた。でそして裁判員を経験すると大変心の負担が強い、きつい、こういう話が分かってきたために、一体その実情はどうなってるんだろうかというところにメスを入れてみたいということになったということのようです。でこのきっかけはもう言うまでもないことですけれども、昨年の9月に福島地裁で判決が出された、心の病になってしまった裁判員経験者、元裁判員の国家賠償請求訴訟の判決の中で、その請求そのものは否定されたのですけれども、裁判員を体験したことが心の傷の原因になったことは、それは認められると、明らかだという判断が出されたということになって、それがしかも国の責任にはならないのだということになったために、心が傷ついても責任は国に問えない、心の傷は自己負担、こういう理屈になって、裁判員になるということに対する躊躇というか拒絶感情が一気に強まった。でこのことがこの裁判員経験者ネットワークには影響したのでしょう。この心の負担のケアということに着目してアンケートを取って、それでそれをもとにして公開シンポジウムを持つことになったと、こういうことのようなのです。でしかしそこでです、このアンケートは NHK のニュースでもアンケートをしていますという報道がなされ、またいろいろな機会に多くの人たちに知らせてほしいということを、この組織が裁判所にも要請をするというようなことまでやって、そして実施してみたのだけれども、なかなかアンケートに対する答えが集まらないと、こういうことらしいのです。アンケートを集める期限を延ばして延期して、そしてギリギリ3月の末などというところまで延ばし延ばしていって、それでどういう報告になるのか、なっているのでしょうかと思いますが、このアンケートに答える人が非常に少ないということ自体が持つ意味、そこを考えなければいけないだろうと私は思います。多くの人たちはこういうアンケートに答えたいという気持ちにならない、答えたくない、もう考えたくもない、忘れたい、煩わしい、そういう否定的な心情が確実に強く強くあって、それでアンケートに対する回答がない。心の負担のケアというんだけれども、そもそもこういう問題でこう問われること自体が心の負担になる、こんな感覚でいるのではないかと私は推測します。実際に裁判員を経験して、もうやりたくないと思うというところに行く、もうそのずっと前の段階で、裁判を実施している時に倒れてしまう人がいる。つい最近も報道がありました。法廷で、この裁判員が 急に下を向いて突っ伏してしまったということで、隠しようのない状態になり、急にその裁判員は室外に搬出をされ、そしてまた裁判が一時休憩になって、その後からは補充裁判員がその倒れた裁判員になり代わる形で登壇し、そしてその時をもって倒れた裁判員は辞めたというようなことが歴然としてしまった、法廷で起こった事件ですね。こういうようなことまで現実に起こっているわけです。で、そういう状況の中で、一体これ何なんだと、どういうことなんだという感覚になっている裁判員経験者はすごく多いと私は思いますね。一方で最高裁は裁判員制度の実施状況ということで折々に報告をしているわけですけれども、2年少し前になる2012年の12月に裁判員の実施状況の検証報告書というのを出していまして、その中で裁判員を経験した人からアンケート調査を取ったところ、こういう結果が出たという報告をしているんですね。裁判員に選ばれる前はあまりやりたくなかった、あるいはやりたくなかったと、こういう否定的な感覚だった人が5割以上いた。ところが裁判員として裁判に参加した後では、実に 95% ほどの人たちが非常に良い経験と感じた、あるいは良い経験と感じた、そういう回答をしているということを誇らしげにというか嬉しそうにというか報告をしているのです。 95% の人が良い経験と感じたということになれば、これはもう制度は万々歳で、もうこれ以上の表現がないほど受け入れられているということになるでしょう。とりわけ、半分以上の人がやりたくなかった、あるいはあまりやりたくなかったと言っていたのがこういう結果になるということになれば、それはもうこの制度がどれほどに国民の支持と理解を勝ち取り得たかということの重要な証拠になるでしょう。最高裁はいろんな機会にこのデータを発表しています。しかしながら、その発表と先ほどご紹介した一般の任意団体が集めているアンケートにほとんど答えがないという、この実態との間の大きなズレ、乖離をどう説明するかという問題について、一言も最高裁は釈明をしないのですね。どんどんどんどんずれていきますから、この 95% が良い経験と感じたという話のこのおかしさというんでしょうか、現実離れが浮き彫りになるばかりなの。どういうところでこのアンケートが取られているかといいますと、判決の言い渡しが終わった直後で、その間何日間か、もしかすると10日間か2週間か行われてきた裁判員裁判が終わって、判決言い渡しが終わったその直後に裁判員所の庁内でこのアンケートが取られるんです。アンケートを取っている時に、そこには裁判所の職員がそのアンケートに回答を書くときに見守っている状況です。もちろん日当がまだ払われてもいない状況です。一種の興奮状態にあるということも言えるでしょう。また圧迫されている状態にあるということも言えるのではないかと思います。この裁判員経験者のネットワークのこの責任者の方が書いている文章があるのですが、それを見ますと、この最高裁のアンケートは裁判員がまだ高揚状態、気持ちが高ぶっている状態で取ったアンケートだからというような表現があります。つまりあんまり信用してない、これが実態を反映してないというふうに、この裁判員制度を推進する立場から運動を組んでいる人たちの中からもそう見られているということが言えます。裁判員をやってよかったという人たちが10人のうち9人を超えるという状況になっているという このデータと、そして裁判員裁判に出頭する人たちがどんどんどんどんこの減ってきているというこの実態と、この間を埋める言葉が最高裁から何一つ出されていないというその実態と、これらをよくよく結びつけて考えていくと、裁判員制度、裁判員裁判がもうどうしようもないところに来ているにもかかわらず、その事実を認めず、どこかで意図的に作られたデータによって虚像が、国民の前には示されていて、現実とはまるでかけ離れた話の中で、国民が騙されているという状態にあるということになる、そういうふうに言うほか説明のしようがない、そのように私は思います。もうみんな目を覚ましていいのではないか、騙されるところからは抜け出なければいけないのじゃないか、騙す者も悪いけれど騙される方も愚かであってはいけない、そういう気が非常に強くするのです。裁判員裁判の現実をみんなが正面から見つめる、その時が今まさに来ている、そう私は考えます。皆さんはどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。